議長3番。
3番、田子議員。
はい。それでは通告通り、一般質問よろしくお願いいたします。国民健康保険席診療についてを問いたいと思います。まず診療所の現状ということで、2名の医師体制が整いまして、今現在わずかでありますが外来も増えて、また入院患者も増えてですね、少しずつでありますがうちの診療所も改善を見ていると。その中でもやはりまだまだ一般会計の持ち出しが1億3000余りと厳しい現状にはありますが、まず町長、今の現状をどうお考えなのかお尋ねをいたします。
町
金沢町長。
はい。関関西診療所につきましては陸別唯一の医療機関でありますから、これがなくてはならないものだというふうに思っております。陸別に定住するにはどうしても必要なものだというふうに思っております。人口が減る中、高齢化率が上がってきている中で、どうしても医療体制については万全を期さなければならないと、こんなふうに思っております。しかしなかなか人口が減って過疎になって隣の町あるいは都市に遠い陸別町としては、なかなか思うように医師の確保についても厳しい状況にありますが、これからもそんな状況は続くだろうというふうに思っております。これらについては陸別町ばかりじゃなくて十勝全体、北海道町村会としてもさまざまな医師確保あるいは看護師確保についてさまざまな展開をしておりますが、いかんせん今の医療の体制ですね、医師の体制がなかなか思うようにいってないということで、地方は非常に厳しい状況にあるというふうに思います。しかし私としてはどうしてもなくてはならない医療機関、ただ陸別町にある唯一の医療機関として、これからも続けていきたいというふうに思っておりますし、これがなければ陸別に住む人がいなくなってしまうと、こんなふうにさえ感じております。もちろん体制として考え方として地域医療あるいは総合診療すべてについてまず初期判断をしてもらう、そういう診療所を目指しておりますが、これも北見の日赤との連携ほかいろいろやってますが、今のところは順調にいっているというふうに思っておりますが、まだまだ改善改革を必要としていると、こんなふうに考えております。
議長3番。
3番田子議
員。はい。私も今ある診療所はやはり地域の皆さんのためになくさけにいかないと、当然いろいろな改革改善をしていただいてですね、より良い安全な病院にしていただきたいと思っております。それで私も月に 1、2 度診療所を利用させていただいております。また熱心な保健師さんの勧めもありましてですね、指導もありまして月に 1、2 度診療所に行っているわけなんですけど、私自身がまず患者としての立場から感じることを挙げさせてもらいたいと思います。まず診療ですとかそういうのには大変スムーズに時間は流れるわけなんですけど、診療審査終わって帰ってきてもですね、会計と薬の処方に少し時間がかかるんではないかなと思っております。まだ私が受付をして終わってからまだ会計処方が終わってない患者さんが多く見受けられます。その中で昨年の12月にですね、電子カルテの新たな更新ということで電子カルテが購入されました。これはいろいろな病院を見てますと、医師が直接電子カルテに書き込んでスムーズに会計薬局ですとかスムーズに流れるわけなんですけど、うちはまだ電子カルテを導入してるんですけど、まだそこまで至ってないと。また大きな病院では補助員をつけてですね、 その先生のあれを補助員が電子カルテに書き込んでスムーズに利用されている現状を見受けられます。そこでもう少し先ほど言いました、町長が申しました改革ですとか職員スタッフの技術の向上ですとかありますけど、まずその電子カルテをまず上手に使ってみてはいかがなかなということと、よく会計を待ってますと、うちの町は特に年配の患者さんが多いと、たくさんのですね湿布薬を抱えて帰る現状が多く見受けられます。おそらく外科的、科目がないわけですから、うちの先生はおそらく内科小児科が主な先生ではないかと思います。そこで先生あそこ痛いんですここ痛いんですと言ったら、まあ湿布を貼って、まあ我慢してくださいっていうなのかなと思ってます。そこでまた阿蘇路町から陸別町に来てくださっている整骨院の先生もですね、建物の老朽化ですとか、先生自身ももう64、5歳ということで、そろそろ陸別町から身を引きたいななんていうことを聞きますと、おそらく2時から4時の時間帯で週に4回当町に来ていただいているわけなんですけど、私も最近あちこち委託して先生にお世話になっているわけなんですけど、まあ常に陸別7、8人から多い時で12、3人、もしその医療現場がなくなると大変な苦しい思い、痛い思いをするのかなと今でも不安に思っております。そこでうちの診療所に置いてですもね、外科的要素の診療科目の増設を考えられないのかなと、例えばその外科のいい先生を置いてということはおそらくいろいろなお金の面で難しいかなと思うんですけど、いろいろな医療療法士ですか、柔道整体師ですかね、そういう科目を増やしていただけないのかなという思いと、あと外科的要素な医師をですね月に 2,3 回派遣医師としてお願いができないのかなと、先般池田町の定例会の中でも帯広市内の病院と外科の提携を結んだと、ああいう記事を見ますとやはりいいことだなと思っている次第です。そこでそういうことを総合的に考えられないかどうかお尋ねをいたします。
議長、
町長、金沢町長、はいはい、
電子カルテにつきましては更新をさせていただきます。これも医者次第で、使ったり使わなかったりということがある反面ですね、この電子カルテを言えることによって、医療報酬に、医療報酬、診療報酬、診療報酬についてそれなり の規定がある、これを持つことによって診療報酬に加算されるというようなメリットもありますから、まあ、医師ばかりじゃなくてそれは整えていかなければならないというふうに思います。おっしゃるようになかなかうまくスムーズに動いてないかもしれませんが、今回今、いろいろセッティングやなんかをしている最中であります。また医療事務については民間に委託しようということで、専門の民間、そして使われる人たちは地元の人たちも含めて、雇用の場となっているとこういうふうに思っておりますが、お話の外科の関係ですが、今の所長につきましては外科、内科、外科をやっております。もともと外科もやっておりますから、そういう意味では町民の中の皆さんに外科について、それなりの対応をしていただいております。陸別の診療所は内科、外科、小児科をこの3つをやっておりますが、おっしゃるような整形外科だと思うんですが、整形外科については所長は、今の所長はできるというような、これは診療所の所長と事務長と話し合いながらそういうことに至っておりますが、ただ方法としては整形外科をやるにはそれなりの診察室、あるいはリハビリの器具、あるいはそれなりのベッドもいりますし、それから医療機器 まあ、電熱関係の電気とかそういうこともいるというふうに思います。で、私としてはあの議員おっしゃるようにですね、陸別の状況というのは腰が痛かったり膝が痛かったり、そういう高齢社会の中のお年寄りの疾病についてだんだん増えてきておりますから、これはあの今ばかりじゃなくて昔からそういう話が実際あります。しかしあのなかなかあの医師の判断もありますし、医師のこともありますし、派遣をしてもらうにしてもそれなりのこと場所を確保しなければならないと、こういうふうになりますから、そういう意味では今の高橋所長が対応している外科にプラス本格的な整形外科ということになると、おそらくあの診療室含めてリハビリ室、お話の作業療法士とか理学療法士も時々来てもらってというようなことになりますと、かなりな覚悟であの増築をしなければならないのかなというふうなことについては、あの今の所長あるいは建設も含めてですね、検討を始めているというのは、そういう状況であります。
議長3番。
3番田子議員。
はい、まあ、あのせっかくあの電子カルテの更新ができましたので、どうかあのスムーズに上手に使っていただきたいという思いであります。またあの整形外科の方もあの、いや、いろいろ建物の関係ですとか医師の確保いろいろあると思うんですけど、私もあの普段は所長の山口整形に膝の治療に行ってですね、先生が膝に水を溜まってるから抜いてきなさいと、そういう時はですね、あの帯広の海生病院から足尾の診療所に月に2回から3回先生が午後から派遣をされて、その整形の先生に膝の水を抜いてもらったりですね、そういうこともできるんではないかなと思ってますので、またあの例えば月に一度眼科ですとか耳鼻科ですとか、そういうこともやっぱり町民の皆さんにしたら、わざわざ北見帯広の専門医に行かなくてもね、もし月に一度でもそういうサービスが受けられるんであれば、そういうなんか町民に優しい診療所にしていただけないかなと思っております。どうでしょうか。
議長。はい、あの基本的にはあの医師と相談しながらそれなりの体制づくりをしなければならないというふうに思いますが、それにはやっぱりあの今のスペースじゃなかなか足らないとすれば、増改築について、まあ、あの来年で10年目になりますから、そこら辺も含めてですね、開設して10年目になりますから、これらのお年寄りの社会の中における医療科目についてあの大いにあの検討しなければならないと、そのように考えております。
はい、議長3番。
3番田子議員。
はい、まあ、あのよくあのいろいろな方と連携を進めて考えていただきたいと思っております。続きまして、あの院外薬局についてご質問を申し上げます。院内薬局はあの十勝管内であるのが多分2町村だと思っております。それの中でほとんどの町村が今院外薬局でスムーズに投薬のあれが行われていると思うんですけど、まずあのうちの町には薬局がないと、ちょっとしたあの医薬品ですとか湿布薬ですとかいろいろなものと、あと今若い世代が増えて育児に関するあれがあるんですけど、紙おむつも今セイコーマートで扱っているのも種類がほぼ限られているということで、まず薬局のない町としてこれをどう改善、あの改革をしようとしているのか、またあの院外薬局ここを考えていくことによってですね、今医薬品がおそらく約1億円近いのがうちの診療所の現場だと思っております。それに薬剤師1名と補助医1名ですか、そのような感じであると思うんですけど、例えばあの院外薬局を取り入れるということは難しいのかどうか、まずお尋ねをいたします。
議長。
金沢町長。
はい。院外薬局につきましては、今までも検討させていただいております。もちろん診療所の所長はじめ事務長、と協議をして続けてきております。それともう一つは薬局がないということと、これはまあ別の話でありながらまた関連する話だというふうに思いますが、まず薬局のことにつきましては、まあ、商工会のいろんなお話の中で、陸別にないその業種職種が職種といいますか、ないものの一つとして、商工会を通じていろんな話は来ておりました。しかしなかなか陸別のこの人口のキャパでなかなか薬局単独ではなかなか難しいのかなというようなことでを感じております。私自身は。ただ商工会に問い合わせがあったり、診療所にさまざまな問い合わせがあったりはし続けておりますが、いまだに実ってはいないということであります。そこで院外薬局についてでありますけれども、うちの診療所の所長の見解としては、あってもいいし、なくてもいいというような、どっちでもいいというようなこと、つまり、あっての良さもあるし、というのは診療所自体がですね、入院患者を持っているということになれば、薬剤師をどうしても置かなきゃならないということが一点あります。ですから、院外薬局を例えば作っても、敷地内には作れませんから、院外薬局を作っても陸別の診療所としては薬局の設置基準によりまして医療現状の薬剤師を配置しなければならないことには変わりないという。いうことでありますから、そういうデメリットもあるのが一点。もう一点はですね、患者の皆さんが経費的にやっぱり行くばかりかやっぱり増えるという、院外薬局にすることによって負担が増えるだろうということと、また待ち時間についても次の段階でまた受付して処方箋を渡して、そして会計、最後に会計と、まあ、いうことでまた待たされるようなことも想像されますから、これらについてもう少し考えなければならないかなというふうに思っております。ただ薬剤院外薬局の問い合わせについてはそんなにたくさんあるわけじゃありませんが、ポツポツと問い合わせはありますが、これもまた陸別の人口の程度の中でなかなか成立してないというようなことが現状であります。
議長。
3番田野議員。
はい。薬局の方は一応商工会といろいろ連携を図って話を進めてきた経緯があるということは大きい。今うちの医薬品の数なんですけど、24年度は約9700万のお金で522種類の薬品数ということを伺っております。そのうち後発薬品 のジェネリックスというのが25種類程度、おそらく院外薬局でありますと大方の薬の種類がジェネリックスということで、非常に普通の薬品のお値段よりは安いと思っております。それで一応患者さんの負担の方はやっぱり薬の経費が安いということで、おそらくそこら辺は緩和されていくんではないかなと私なりに思ってるんですけど、まずこれだけの種類をうちの薬局で持つということになれば、おそらく1人2人のための薬も用意しないとならないですしね、おそらく期限切れの破棄する薬も当然あると思うんですよね。そういう面も考えられますし、薬剤師今1名体制ということで、その方がもし休まれたときは医師と 看護師の負担になるのかなと思ってます。そこで、まあ、院外薬局にスムーズに移行すればそういうことの不安もありますし、また北見帯広にですね、診療に行ってて、もしバスの待ち時間だとかいろいろな場面で薬を受け取れないと、もしそういう場面でもうちに院外薬局があればかかりつけ薬局ということで複数の医療機関の投薬の指導を受けたり薬も取りに行けると出してくれると思っております。またうちにある白樺園を除く北昇厚生会苫上緑園の定期薬というのは足呂町の調剤薬局の方から処方されていると伺っています。だからそういう面をいろいろ考慮していけば、まあ、うちの町に、院外薬局があってもいいんではないかなと思っています。そこら辺は町長どうお考えでしょうか。
議長、金沢町長、はい、
まずジェネリック薬品の方につきましては国保運営委員会の方でもたびたび話は出ておりまして診療所でできるだけ対応しておりますが、現在お話のようにですね、25種類というのはおっしゃる通りであります。結局ですね、陸別の量、薬品を買うにも何を買うにもロットの大きさが非常に響くというふうに思います。ですから、今までのような薬品薬剤あるいは薬品をですね売るにあたってもなかなか幅がなくなってきておりますし、その辺は非常に厳しい。できるだけ新しいジェネリックの対応についてはこれからも進めていきたいというふうに考えておりますが、これらについては常時薬剤師あるいは医師と十分相談をしていきたいと、こんなふうに思っているところであります。
苫上緑の園、
おっしゃる通りだというふうに思っております。
はい、議長。
3番田野議員、
はい、おそらく医薬品の薬価再起というのもだんだん昔から見たら町長今言いますように購入するロットを出すとか使う数とかいろいろ緩和するとおそらくもう薬を売って儲けなんてないと思うんですよね、おそらく。それと薬剤師の給与だとかいろいろ考えられます。いろいろなことをですね考えてみてはどうかなと思ってます。それでもう時間ももう私の一般質問を終わらせていただきたいんですけど、もし町民が安心して暮らせる町づくりのためにどうか今いる職員スタッフですか医師の方々と相談してですね、どうか安心安全な町づくりに、いろいろなことを考えて臨んでいただきたいと思って一般質問を終わります。
議長、
金沢町長、
議員おっしゃることは私も十分理解をしております。常々両医師と現状について話し合いながらまた改革しなければやっていけませんから、それと財政的な面とそれからお年寄り社会の中でどうあるべきかということについてこれからもですね、それぞれの家庭医になれるようなそんな総合診療ができるようなそういうことを陸別の関関西診療所としては目指していかなければならないというふうに常日頃考えております。どうかこれからも町民の皆さんの意見もいただきながら、国保運営委員会でも薬品関係についても診療所の関係についてもご意見いただいておりますが、より良い診療所づくりを、またこれがなければ陸別に進まれないということですので大事にして改革も進めていきたいとこんなふうに思っております。